ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
お待たせいたしました。今週のタマスペは地図の話ならこの方、作り手さんの話を聞いてみたいということで、株式会社ゼンリンから広報室課長山村久さんにお越しいただきました。山村さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。山村さんは方向音痴ではない？
いや、それがですね、
まさか初っ端からまさかの。
そうなんです。あんまりこう地図を読むのは得意ではなくて。
そうなんですか。それでも前輪には入社できるんですね。
そうなんです、
ね、すいません、すごい失礼な言い方してますが、
まあ、今はだいぶ訓練されまして、
はい、
地図も読むようになりましたけども
訓練という言葉が出てこようとはそうなんですか、はい、前輪さんといえばハピリーとしてはそれこそ片山右京さんのつながりもありますし、はい、さっきドライバーさんのメールもご紹介したんですが、お仕事でかなり住宅地図にお世話になっているという方もいらっしゃいますし、はい、株式会社ゼンリン、戦後間もない1948年にもともとは大分県別府市で発行した小冊子の中に添えた地図がスタートだったと。
はい、そうです。
おお、これなんでそこに小冊子の中に添えた地図っていうのを作ろうってなったんですかね。
もともとですね、はい、大分県別府市がやっぱ温泉街で、戦争終わってあとも観光地として栄えてまして、はい、そこでやっぱりこう、はいはい、観光情報が欲しいという需要があって、
はい、
その冊子を作って、当然そうすると地図がいると、
うんうんうんうん、
で地図をつけたところ、
はい、
これがなんか非常に分かりやすいと、
うんうんうん、ありがたい、
はい、でじゃあ地図を使った何かしら商品を、まあ、考えていこうっていうのが当社の始まりでございます。
なるほど、はい、そこから、まあ、最初はそのざっくり地図ということだったのが、今や、まあ、今日はぜひ聞きたい住宅地図のね、はい、話につながっていくわけですけれども、我々その確かに何かに特化した地図があるということは知ってはいましたが、それぞれの作り方だったりとか、
はい、
あり方がどれぐらい違うのかっていうところに非常に興味がありまして、さっきのコーナーで勝手に絶対前輪さんは住宅地図作ってらっしゃるから伊能忠敬なんだというふうに言ったんですが、どうなんでしょう。やはり足を使ってということになるんですかね。
そうですね、基本的には本当に今も昔も変わらず、
はい、
一軒一軒歩いて情報を、はい、集めてますね。
はいはい、こう何を片手に歩くんですか、今。
今は、
はい、
今の現在版の販売している地図がございますので、それを持って一軒一軒歩いて、
何が変わったかなとか、
はいはい、でやっぱりポイントとしてはですね、
はい、
変わってないことも全部確認してるんですよ。
なるほど。あ、そうか、変わったところを探すんじゃなくて、はい、変わってないことの確認、
はい、
なおかつ変わったところを探す、
はい、
なるほど、なるほど。
で加えて、
はい、
新しくできた例えば工業団地ですとか、
はいはいはいはい、
住宅団地なんかも新たに書き加えて地図として残していくと、うん、
はい、
いったことを行っております。
全国
です。
すごい。その地元の方が採用されるとか担当になるっていうことはあったりするんですか。
そうですね、全国に約70拠点ぐらい私ども調査拠点を持ってまして、でそこでやっぱりこう地元の方を採用して、うん、地元の方が歩いてっていうのが多いですけども、
やっぱそうなりますよね、はい、でも単純に47都道府県って考えても、
はい、
70の拠点っていうのはかなり細かいってことですね。
そうですね、やっぱりこう調べる量が膨大ですので、
はい、
やっぱりこう細かく置いとかないと、
はい、
なかなか頻繁に情報が集められないと。
そりゃそうだ、
はい、
自治体によって特徴も全然違うでしょうしね。
そうですね、
はい、さっき私どれぐらいの頻度で地図って新しくしなきゃいけないもんなんだろうかって、
はい、
すごい素朴な疑問を挙げてたんですけど、前輪さんではどれぐらいの頻度で新しくしていってらっしゃるんです
か。住宅地図に関しましては、はいはい、都内であればもう毎年。
やっぱそうですよね、はい、
で大きな町であれば大体毎年で、
うんうんうん、
郊外でも2年から3年どんなに長くても5年以内には1回調査をして改訂版を出してますね、
はいはいはい、調査に1年かかりますよねきっと。
いやいや、そんなには
かからないんですか、はい、今や 元があるからっていうことなんですかね。
都内であれば1年をかけて、例えば港区から調査始めて、はい、順番に出版していって、うんうんうん、最後にまた、はいはいはい、港区に帰ってくる、1年通して
そうですよね、はい、なりますよね、
なりますね、
うんうんうん、
都内とか特に、
はいはいはい、常にどっか歩いてるんですね、前輪の人、ね、
よく目撃情報を寄せていただくんですけども、
あ、本当ですか、はい、
ぜひ探していただければと。
どうやったら分かるんですか、バッチ、車掌とかですか、
スタッフジャンバーを、
おお、そうなんですね、
はい、着てますので、前輪って背中に入ってまして、
はいはいはい、へえ、それはあえて、
そうですね、
はい、
やっぱり見た目、非常にこのご時世なので、
あ、そっか、何かを調査してるっていうのが分かるように、
そ
っかそっかそっか、
ジャンバーを着て調査をして、
なるほどね、はい、でも中にはやっぱりね、お仕事によっては、あ、いつもお世話になってますみたいな気持ちでそのスタッフジャンパーを見てらっしゃる方も、ね、
よくお声掛けをしていただきます
ね。あ、本当ですか、はい、いつも使ってますよ、はい、みたいな、ありがとうございます。それこそ地元の方があっち新しくなったよみたいなことを教えてくれたりとかも、
あ、結構、はいですね、
へえ、
あとよくジュースいただいたりですとか、調査をしてると、はい、みかんを、田舎だとみかんをいただいたりですとか、
そう、は
い、町の人に支えられて、地図は作らせていただいていると。
いや、そういう方のためのものなんでしょうしね。
そうですね、
うん、はい、その一番最初にその温泉街の地図を作られて、これが便利だという声を聞いて、じゃあそう言ってくれる人たちのために地図を作ろうって始めてったわけで、その中でも、例えばなぜ主にというか住宅地図というところにそんなに力を入れるようになったんですかね。
そもそもがやっぱり戦後の復興期っていうところにポイントがございまして、
はいはい、
人々の暮らしに役立って喜ばれる地図って何だろうかと創業者が考えまして、
なるほど、
江戸時代の古地図を参考にして、
はい、
一軒一軒の家の名前まで入った地図を作ると、喜ばれるんじゃないかと、
はいはいはいはい、
いうところから住宅地図が生まれたと。
なるほどね、はい、ご近所付き合いをするのにも、どこかに行くのにも、そうですよね。一番最初に、そうだから住民票を移して引っ越していった先でもらうものだったりとかしますしね。必ず一家に一枚住宅地図ですよね、きっと。今でもやっぱそうですよね。
そうですね、うん、今でも、はい、で今割と便利になってまして、
うんうんうん、
大手コンビニエンスストアさんで住宅地図が、
はい、そっかそっか、
一枚単位で買えますので、
はいはいはい、はいはいはいはい、
そっちの需要も結構伸びてますね。
一つのエリアに、あ、でもそっか、その地域によって違うのか、何人ぐらいでとかチームを組んでらっしゃるのかとか、バラバラですよね。
そうですね、結構地区によってまちまちなんですけども、うん、
はい、
まあ何人ぐらいでとなると、その都内の一枚の見開きの住宅地図があるんですけど、
う
ん、
はいはい、
あれを調べるのはやっぱり数日、一人で調べて数日かかりますので、
は
い
は
い、
うん、
ページ数と考えていただけると、大体何人ぐらい調査にかかってんだというのが分かるんじゃないかなと思います。
3桁とか、
延べ人数ですけど、
はいはいはい、
結構
ってことですよね、
はい、なので大体私どもでは1日約全国で1000人の調査スタッフが調査に従事していると、
は
い、
常に皆さんのために役に立つ情報を、
はい、
メモを取りながらとか、
そうなんですよ、
していっていると、
はい、だからいい天気ばっかりだとすごい気持ちがいいんですけど
今日みたいな、
はい、今日みたいな日はもう本当に雨に濡れながら、
はい、
雪に降られながら、
はい、ありがとうございます。本当ありがとうございます、はい、ちゃんと前輪さんではスタッフジャンパーあったかいのとかもあるんですか。
あります。
よかったです。
寒冷地用もございまして
よかったです。それ大事ですよね。本当調査員の皆さんのおかげですから。そうなんだ。ちなみに山村さんはなぜ前輪に入ろうと思われたんですか。個人的なことを聞いてあれですが、
私は本当地元が、福岡県でして、
はい、
北九州に本社がございます、
うん、はいはい、
割とこう出版系の仕事がしたいなっていうので。
なるほど、
はい、
はいはいはい、
入社したんですけども、
はい、
たまたま作っていた住宅地図がメインだったということで、入社させていただいて、
はい、まさかの方向音痴さんが。
そうなんです、
はい、
よくぞ入れてくれたなと
聞かれないんですか、面接の時とかに方向音痴かどうかとか。
実は私どもの会社、むしろそういった方の方がもう 大歓迎ということで。
そこには何か理由があるかどうか聞いてもいい部分でしょうか。
やっぱりニーズが高いのはやっぱ地図読めない方の方がニーズが高いので
そりゃそうだわ、はいはい、はいはいはい。
なのでむしろそういった方に来ていただきたいというようなこともございまして。
いや、そう聞くとですよ、はい、地図って情報が新しくなっていくのはもちろんわかるんですけれども、ある一定の形というかマニュアルみたいなものってありますよね。地図の書き方だったり、はいはい、表し方だったり、はい、それが新しくなっていくことっていうのもあるんですか。
そうですね、基本的なマニュアルは備え付けてまして、はい、でそれから調べる情報がやっぱり時代にともに増えてきますので、うんうんうん、はい、その調べ方ですとか、はいはい、そんなマニュアルがこんなに積み重なって
る、はい、そうか、はい、まあ、その方向音痴だったりとか地図を読むのが苦手だという方にむしろっていうことは、そういう方の声を生かしていきたいからってい
う
ことですよね、地図作りに。
そうですね、
ということはよりその方たちに、そういうタイプの方たちに寄り添ったか 方向に、まあ、リニューアルなり進化してきてるってことですか。
そうですね、
地図そのものが、
は
い、
だからまあ住宅地図はまあ定番商品なのでそんなには、はいはいはい、変わってないんですけども、うんうんうんうん、今だったらまあスマートフォンですとかカーナビゲーションとかの方で必要な情報とかをそれ用に収集してきて商品に入れてると、はい、見えないんですけどね、情報としては全部調べてると。
はあ、そうなんだ。さっきツイッターだったかな、見たら確か住宅地図とかそういうものにはその調べた方のお名前も出ていたりとかするっていうなんもありましたね。なんかね、どういう方が出ているとか。
結構ヘビーユーザーさんですね、
はい、その通りなんですか
ちょっと前までは結構入ってました、は
い、そうなんですか、はい、この地区を調べてくれた人みたいな、
はい、私が20年前に会社入った時に実は私の名前の入った地図もございまして。
おお、記念に取っといたりとか。
家にちゃんと保管してあります
。しますよね、はい、それはしますね、はい、すごいな。そのある意味歴史に残っていくお仕事ですよね。
そうですね、歴史には残ってきますね。
うん、自分だけではなくその同じ時代にその地域に暮らしというものを持っていた方の歴史になっていく。うわ、入社されてからその重みというのは深まっていくものですか。
そうですね、入社してやっぱりこう調査をしたりですとかで、現場を回って地図を作っていくという、まあ、面白さですね。それをこう感じていって方向音痴が治っていくと。
はいはいはい、治るもんなんですね。
治りますね。
ちょっと勇気をもらいますね。でもかなりの訓練が必要になりそうな気もしますけどでもその調査そのものがね、胸を痛める場所とかもあるじゃないですか。例えばその、震災があった場所だったりとかっていうところもやはり調査の対象になっていくわけですよね。
そうですね、2011年3月11日の、うんうんうん、まあ、震災後に、はいはい、まあ、当社、まあ、すぐに各県の災害対策本部にですね、
はい、
住宅地図を
やっぱり、はい、まあ、提供したというか、
はい、寄贈いたしまして。
そうなんだ。
でその後、まあ、復興に向かって、うんうんうん、歩み始めた被災地支援をやろうと、
はい、
いうことで、はい、社内でこうけんけんがくがく議論をいたしまして、
前輪として何ができるのかと、
はいはい、でいろいろと考えたんですけど、
はい、
まあ、出した結論が、平時も有事も変わらず地図を作り続けようということでして、同年9月から岩手県とか宮城県、はいはい、福島県、茨城県、千葉県の約55市5万戸、はい、
うん、
の仮設住宅の調査を、
はい、あ、
はい、
始められたんだ、
はい、
あ、なるほど。
そうですね、だから、
はいはいはい、
震災後6ヶ月経って調査を始めて、
うんうん、
でその町の変わりゆく姿をきちんと記録しておこうと、うん、
はいはい、地図という形で記録していく、はい、その、まあ、被災してしまった地域の現状もそうだし、そこにいた方々が今仮設住宅という場所に移ってどういうふうに暮らしてらっしゃるかももちろんその調査の中で見えてくるわけですもんね、
は
い、
で、
うん、
一番はやっぱりこうやっぱりお身内の方が心配して仮設荷物を送るだろうと、
なるほど、
言った時に住宅地図に載ってないと配達の方が困るだろうと、
はい、
っていうのと、まあ、仮設住宅って目印がないので。
そうですね、うん、みんな同じですし、はい、
なので住宅地図を作ろうと ということで作らさせていただいたと。
なるほど、はい、それもまあ一軒一軒仮設住宅を足運ばれるってことですよね、はい、調査員の方が。
そうですね、だから我々も非常にそういう非常時にそういう地図を作るので調査で行っていいんだろうかっていうのも相当、
うんうん、
あの準備はいたしましたし、
そうですね、気持ちの準備ももちろんね、まあ、はい、気持ち
でやっぱ住民の方の感情もやっぱり配慮っていうのが相当考えたんですけども、はい、あのむしろですね、あの住民の方の方が、うんうん、あの調査してくれてありがとうとかですね、
あ、 そうです
か、あんた大変だからやっぱりさっき言ったあのジュースとか、
うん、
お茶とか、
はい、
食べてきなさいとかですねっていうのも、やっていただきましたし、であと一番こう気づかされたのが、あの調査をするのに前の、はい、被災前の地図を持って、
あ、そうですね、
はいはい、調査に行ってたんですけど、はい、地図見せてという話がございまして、
はい、
で地図を見ながら、あ、このここにはあと床屋さんがあったねとか、
あ、被災前の地図を見て、は
い、そうですね、でここでみんなでよく花見をしたねとかっていう、こう思い出話に花が咲きまして、
はいはいはい、
でまあ本当に我々もそこで気づいたのは、地図はその町の記憶、
うんうん、
記録に残るものだということに改めて気づかされたと。
そっか、はい、地図そのものもその地域の皆さんが使ってた地図も流されたわけですもんね。
そうなんですよ、うんうん、それをあのその地図が欲しいと、
うん、あ、
いうことを、はい、言われまして、
うーん、まあ、そういうのも持ってって、はい、そういう会話があったりしながら、はい、でまあ、我々その新しくした地図を見てその情報の何もなさにちょっともう涙出てきちゃいますけど愕然としますもん。
そうですね、だから本当にあの被災前と被災後の地図を今ちょっとお持ち、
ね、
したんですけど、はい、
建物はもちろんだし道もないし、
はい、
うん、まあ、でもこういうのも記録としてちゃんと残して、
そうですね、
いろんな方が使ってるんですよねこれをね。
そうですね、だからあの今もきちりと、
うんうん、
あの記録として、
はい、
どんどん復興していってますんで、
うんうんうん、
それをきちんと地図に残していくと。
あ、そっか、はい、増えていく姿もどんどんどんどんね、
はい、
うん、
だからやっぱり嬉しいことにやっぱ地図が変わっていくっていうのは町がこう育っていくというか、
うん、
地域の方と一緒に、育っていってるっていうのが、まあ、非常に我々としても嬉しいなと、
うん、そうですね、はい、今は山村さんは調査に行かれたりとかっていうことはもうさすがに広報の方ですもんね。
そうですね、今は調査に行くことはほとんどないんですけど、うん、はい、若い頃は結構、うん、あの山奥の調査とか
山奥、はい、何が必需品ですか、まあ、お仕事以外でやっぱ飲み物とかおやつとか持ってくんですか。
いや、あの冗談抜きであの、はい、熊よけの鈴とか持ってとか本当にこれは、はい、も持たされたりとか、
はいはいはい、
とかですね、その話をあの聞かされたり、はい、
あの新入社員の研修期間とかにそういう話が出てきたりするんでしょうねきっとね。
そうですね、
うんうんうん、はい、
必ず新入社員は私ども調査は1回必ずしますので、は
い、実際にね、
はい、
山奥なのか町なのかは分からないが、
まあ、大体最初そんなディープなことで町から
なんですけど、はい、やっぱディープっていうのはその熊よけがいるようなところ、
熊よけがいるようなところもやっぱりそこまできちんと調べるっていうのが我々地図作りの前提してますので、
今後も変わらず、はい、さっきおっしゃってましたけど何もない時も何かがあった時も地図という記録を取り続けて皆さんのこう生活に役立ててもらうためのお仕事が続いていく、
はい、
うわ、ちょっと思っていた以上の感動がすいません私あの地図を舐めておりました。山村さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あのもしよかったらラジオの前の皆さんに何か前林さんから山村さんから地図をこんな風に使ってほしいとかありますか。
あ、はい、あの地図はですね割とこう当たり前に使える時代になったので、うんうん、
はい、
まあ、あの身近になったんですけども、まあ、我々、まあ、この更新し続けるっていうところに対してすごい誇りを持ってやっておりますので、
はい、
ぜひあのスマホの地図を見たりとか、はい、まあ、紙の地図を見た時に、うんうん、あ、前輪が調査をしてるんだと、はい、いうことをちょっとでも思っていただければありがたいなというふうに、はい、思っております。
スタッフジャンパーの方を見たら皆さんぜひ一声かけてください、はい、山村さん今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。